問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ももクロ列車へようこそ。車掌の佐々木彩香です。次はムカムカムカムカ、ストレスでムカムカ胸焼けしたら太田漢方胃腸薬2をどうぞ。神経性胃炎に効く第2類医薬品です。次はハッピーハッピー、小さな幸せに泊まってまいります。
TBS ラジオ公演今村始皇展。近代日本画の革命児今村始皇の没後110年を機に開かれる公立美術館として初の大回顧展が6月28日まで横浜美術館で開催中。チケットなどの詳細は TBS ラジオのイベントサイトまで。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週の放送で一番弟子の梅之丞が結婚を4年ほど前していたとお伝えをしました。その際、婿養子みたいになって梅沢から加藤になったと話しましたが、正しくは婿養子ではなくお相手の名字になっただけということでした。とんだフェイクニュースを流してしまい、うちのかみさんに怒られました。ゴールデンウィークの思い出はそれだけです。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、おなじの神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということで、怒られちゃって。俺が悪いわこれ。こういうので意外にさ、師匠と弟子って亀裂入るからね。だからすぐに梅之丞にも電話してさ、梅悪かったわ、婿養子じゃなかったなつって、なんか姓を変えただけなんだよな。そういうのってなんかすごくさ、繊細な情報だから、ちゃんとなんかリスナーとかに伝えるなら伝えなきゃいけなかったけど、ごめん悪かった、いや全然お気になさらずみたいな、全然だ、いやいや、そういうのお前気になさらずとか言うけど、お前腹で何思ってるか分かんないんだから。恐ろしいんだから弟子ってのは、いつどこで恨まれるか分かんないんだから。で、悪かったよーつって。だから来週、ディレクターのトナミさんがカットしなければ使うからって。だから多分カットできないように工場で使うっていう。そういう風にするからって。ありがとうございますなんていう。で、結構さ、梅もさ、ゴールデンウィークあいつ名古屋でさ、自分のなんか名古屋がなんか土地とかでもないんだよ、昔のさ。でもなんかね、30人ぐらいしか入らないとこではあるんだけど、3日で昼夜でね、6公演やって180名のお客様に来ていただいたって。これね、うちの業界ではね、すごいことなんですよ。全然見知らぬ土地でというかね。だから、これからも名古屋のね、お客様に愛されるようになるといいなと思ってね、ちょっと梅之丞ね、今いい感じに二つ目、パってなってから、スタートしてんじゃないかななんていう。まあ、唯一、婿養子って言われたことだけがね、今足を引っ張られてるっていう。師匠に足を引っ張られてるっていう。フェイクニュースを、陰謀論を上げて、あいつ婿養子なのかみたいな。で、これ一回さ、俺が訂正してもさ、二周目聞かないやついるじゃん。だから梅はずっと婿養子で、間違った情報をね信じちゃう人いるから、正しくはただ名字が変わっただけってなことらしいんでね、私も随分そういうねセンシティブなことですから、神さんに怒られましたよ。で、私はもうゴールデンウィークはね、働いてばっかり、まあ働いてるとか言ってまた怒られちゃうから、まあいる、怖いんだよな、怖いんだよ、どこで誰がさ足引っ張ってくるかわかんねえんだから、働いてるっつったら怒られんだから、俺はお前またあれよっていう。で、とにかくね、ゴールデンウィーク興行さ、1日から5日まで上野広小路亭っていうさ、結構なんかこう、なんていうのかな、近くで聞いていただける寄席ってな感じでさ、まあ、100人も入らないとこで俺が取りつって、まあ、取らせていただいて。で、顔付けつってプログラム組ましていただくんだけどさ、俺なんかこのゴールデンウィーク興行だけはなんだかわかんないけど、やたら高齢者を顔付けに入れるんだよ。 で、まずうちの師匠、人生の大先輩ですよ。83歳。ね。で、去年までは出ていただいた、京太先生って人は82歳でお亡くなりになっちゃってさ。で、その他にも、チャラク師匠って落語家さん83歳。円遊師匠82歳。で、去年まで出ていただいた今丸師匠84歳っていうね。で、今ちょっと今丸師匠別の興行出てらっしゃるから出らんない。まあ、とにかく80オーバーの人が、もう入れ替わり立ち替わり出てくるの。老人が終わったら老人が出てくるから。次から次へといろんな職種の老人が出てきて、おい、なんだよ、ここっていう。だけど、人生の大先輩でも現役バリバリの、まあ、お年を召されているか、すごいもんだなって、いろんな人にね、ある種勇気みたいなの与えられるんじゃないかなって。で、やっぱ中で円遊師匠ってその落語家さん、82歳、すごかったな。20分の持ち時間を毎回きっちり10分で降りてくるから。で、受けるんだよ、またこれが。のんちゃんっていう自分の孫の話をする。その時のんちゃんはねえ、のんちゃんはねえなんて早口の師匠なんで、そのお後がさ、今回は今丸師匠って84歳が出らんないから、そのお弟子さんのお若い花姉さんって方が出てんだけどさ、円遊師匠が毎回20分の持ち時間10分で降りてくるから、花姉さんモニター聞きながら、これ私への嫌がらせなのかなって、いや多分違いますよっていう、ただの老いだと思いますって。で、円遊師匠がもう満面の笑顔で、白さん今日も受けたってちゃんと仕事しろよ、時間を20分やってこいよ、じじいっていう、それが面白くてね、ほがらかで優しくって楽しいんだよ。で、なんかさ、みんな80歳のさ、狭い楽屋なんだけどさ、神田勝利、三笑亭茶楽、三遊亭円遊がさ、なんかさ、もうみんななんかさ、腰痛えな、みたいな話してる。その絵もなんかいいんですよ。なんか明るくてね。で、そうこうするうちにさ、なんかメール来てさ、もう誰だよと思ったらさ、大久保照人って皆さんも覚えてますかね。まあ、31歳の役者なんだけど、1年か2年前かな、友達カフェっていうコンセプトのカフェがあるって。で、俺とマネージャーの山口さんでそこ入ってったら、友達カフェだから、もう、なんか昔の友達に会ったみたいな感じなの。ガラガランって開けたら、おお来てくれたのみたいな小芝居があって。向こうはもう役者さんなのよ、ほとんどが。で、あ、座ってよ、久しぶりだね、みたいな。なんで今日暇だったのみたいな。全部タメ口で話しかけるみたいなコンセプトカフェを、明円すぐるって人がプロデュースしてやったの。で、それが結構当たって、俺も行って、うわ、面白いなって。で、そこで友達になったのが、この大久保さんっていう、まあ、テルって俺は呼んでんだけど、で、もうとにかくもうテルとはもうマブダチみたいな感じになって、他にもシアっていうね、なんか、シンガーソングライターのラップやってるみたいなことも友達になって、白山プラスって講釈会も聞きに来てくれてさ、嬉しいなと思ってさ、で、そのテルからメールあったんだよ。で、俺はもうテルとはもう本当のもう友達になっちゃったから、テル、お前ね、役者は31歳でやってるけど行くぜみたいな、ありがとう白ちゃんみたいな、そんな感じなんだよ。で、それを神さんに言ったら、それ本当の友達じゃないよ、つって。向こう仕事だよって。営業だよって。そんなわけないよ。だってテルは、俺の講談を認めてるもんっていう。仕事だよって言われた。テルの仕事だよ、それはって。本当なのっていう。俺なんかキャバクラにはまりそうな客なんだよ。信じちゃうから虚実を。俺すぐに、やっぱ花魁に騙されるタイプなんだよな。イメージで言うと。で、まあ、でもそういうさ、でも、これ面白いのがさ、また、テルがさ、ハクちゃんつってさ、X の DM 送ってくれて、お疲れ様ハクちゃんご無沙汰つって、笑顔マーク。最近、友達がやってるカフェ跡地に、新しいカフェがオープンしたんだぜ。また、明円すぐるのプロデュースしてるカフェなんだけど、またよかったら遊び来て、俺も、白ちゃんにスケジュール合わせるからって親指立てた文字があって。で、俺もそれに対して、お、待ってた、行く行く、連絡ありがとうみたいな感じでさ。で、その、どんなコンセプトなの次は、来た時の楽しみだよ白ちゃんつって、テルが言ってんの。もう友達なんだよ。で、神さんにそれ見せたのメール。営業だねつって。営業とか言ってんじゃねえよ友達だから間違えねえからと思って。でもって、表参道のさ、友達カフェの跡地のとこ行ったらさ、めちゃくちゃ混んでんだよ。もうなんか階段もあるんだけど、もう長蛇の列。で、なんか、テル曰く、とにかく今は予約取れないと、4月ぐらいからオープンしたんだけど、もう全然取れない。新しいコンセプトカフェだって。言う通り、もうなんか前売りチケットで売れちゃって当日入れないから、もう若い人10代、20代前半とか、なんか二人連れみたいなの多くてさ、で、俺がカラカランって開けたら、もうテルが待ってて、ハクちゃん来てくれたんだって、あいつだけ友達カフェやってんだよ。一人。すごいだろ、そのなんか、明円すぐるっていうプロデューサーがさ、テルにさ、マイクロチップを頭に埋め込んで、仮面ライダーみたいな、テルだけ改造人間みたいになってんの。あいつだけ俺にずーっと友達なんだよ。 すごいだろそれ。で他にもさ3人ぐらい店員さんいて、もう本当になんだろう、なんかあの歌手ですとか役者ですみたいな、その友達カフェの居残りの人もいるし新しい人もいるみたいな。で肝心のさ、その新しいコンセプトって何かなと思った。テルがさ、座って座って白ちゃん座ってよって、俺と山口さん40面でさ、他みんな10代の若いさ、本当に表参道歩いてますみたいな感じなんだよね。恥ずかしくってさ、でこれ白ちゃん、これがコンセプトよって言われて、何って言ったら、まずミーミーコーヒーっていう店なの。これミーミーコーヒーっていうさ、俺もうだから俺の世代だともう嫌味しか分かんないんだよ。おそ松くんの嫌味は赤塚先生があれトニータニからオマージュみたいな感じじゃないの、あれサイザンスサイザンスっていう白黒の今でも動画見れますけど、まあそれはいいんですけど。で紙渡されて、なんか来月誕生日おめでとう祝杯のコーヒー850円、白ちゃんと仲良し俺850円、山口さんが仕事終わりよく飲んでたティー850円とか、なんかそのつまりオリジナルのメニューの紙みたいな感じを、なんか文言は多分テルが作ってくれたの。これがコンセプトなんだよつって、言ってる意味わかんなくて、え何これつって、何がこれ面白いのみたいな、分かってねえな白ちゃんはっていう、お前本当の友達じゃねえかっていう、ダメ出してくんだっていう、見てみろよつって、なんかディスプレイみたいなんだよ、大きなこう掲示板みたいなのさ、そこにさっき言った白ちゃんと仲良し俺とかそういうのが文言出るわけよ。でそれを他の客も、あなんか面白い俺だみたいなんでケラケラ笑ってたりとかするみたいな感じなの。つまりなんかちょっと大喜利みたいな感じもあるわけよ。その大喜利をみんなに見せてなんか笑うみたいな。でそれがなんか誕生日のイベントとかで、そのなんかあのサプライズで連れてきて、俺とお前仲良しコーヒーみたいなのとか、あとなんかその推し、まあアニメのキャラクターでもいいけど、それがいかにも言いそうなセリフみたいなカフェみたいな、そういうのでなんかみんなでワイワイするやつなんだって。で俺そんな友達いないから、そのみんなで共有してキャッキャするみたいな文化がまずないの。だからテル、これ何が面白いかごめんわかんないって。嘘だろ白ちゃんって、白ちゃんにも友達いるから、それ想像してやってみてよって言われて、確かに俺上松っていう高校の同級生いるわと思って、したら例えば上松は今中間管理職だから、中間管理職辛いコーラみたいなこと、それそれって、その上松さんっての連れてきた時に上松さん喜ぶでしょそれでって、喜ぶかな、あいつさ学生時代なんか堀井健一郎に話しかけて無視されてたんだよ国立演芸場で。で例えば国立演芸場で堀井健一郎に話しかけたのダサいよコーヒーとかってこと、それだよっていう、白ちゃんそれそれっていう、それ二十数年前の思い出で堀井健一郎ガン無視してたんだよ、あれ堀井さんですかっていうの、あの僕堀井さんの文章好きなんですけど、ガン無視でトイレに行く堀井健一郎、それを後の六代目白山が見てるっていう、お前上松堀井健一郎に無視されてクソダセーなっていう、よせよそれを言うのはって、2時間説教だよその後、そのコーヒーが実現できるのって、ちょっと面白いかもっていう。だからそう考えると上松へのダメ出しとかをそこでサプライズで言ったりとか、お前とああいうのあったよなみたいな大喜利を、その俺と友達のその関係性ですか知らない情報みたいな、そこで流してみんなで共有して、それがなんかポップだったら笑えるみたいな感じ、みんなでサプライズ祝えるみたいな感じ、まあそういうのもあるかもしれないみたいな。でアクリルキーホルダーみたいに使って推し活みたいなのやって、オリジナルのなんかコーヒーだみたいなんでなんかキャッキャして楽しむみたいな、なんだよその明るいやつだけが楽しいやつ、暗い俺みたいなのがなんか馴染めないやつやんか。まあだから白ちゃんには難しいかもしれないけど、とにかくさ、もうとにかくこうやってみんなで和紙をやってて、もう全然予約取れないんだよみたいな、本当かつって。でも俺もさ、そのコンセプトも面白いけど、やっぱさ俺なんかテルと喋ってんの面白いわみたいな、嬉しいぜ白ちゃんって言ったらさ、その後あいつ31歳で役者でさ、いかに今自分が人生に悩んでるかみたいな話をさ1時間ぐらいするんだよ、すごいプライベートなこと、お前本当の友達じゃねえかっていう。でなんか終わった後さ、白ちゃん楽しかったよ写真撮ろうぜとかって写真撮ってさ、でその後さ1時間か2時間後ぐらいさ、なんかはっと思ったんだろうね、白ちゃんさっきのプライベートの話はラジオで言っちゃダメだぜっていう、ちゃんと言うんだよ、ちゃんとしてんなこいつと思って、マイクロチップ埋め込まれて改造人間みたいになってる、友達カフェから抜けられないテル、 すげえなーと思ってさ、いやでもちょっと楽しくってね、あ、そうか、そうか、でも俺はもう自分の感性はおじさんになっちゃったから、この若者が楽しんでるっていうのは 100% わかんないけど、ああ、特にこうなんか明るい陽キャみたいなやつだったらみんな楽しいのか、こういうのみんなキャッキャして。で、値段もそんな高くないんだよね。だからまあ若い人でも入れるし、みたいな。で、このプロデューサーの明円すぐるがやっぱいいなと思うのは、あんま儲けようとしてないというか、金の匂いはしないんだよね。なんかみんなでこう楽しもうみたいなものをちゃんとエンタメになってやってる感じがあって、いやだから俺はもうなんか単純にテルとねこう喋ってて楽しいなと思って、でなんか若いさ女性の店長みたいな人がいてさ、テルみたいな、その方誰なのみたいな言ってさ、でテルがなんかもう気使っちゃって、バカだな、有名な人だよみたいな、有名な人つって、いやいやもうそんな伝統芸能のまあ端くれの端の方にいるやつなんで、伝統芸能みたいな、バカだなみたいな、でもすっごいかばうんだよ、お前友達じゃねえの、ひょっとしたら気使って。すっげえな、お前と思って。で、これ友達だからさ、つってなんかキーホルダーみたいなさ、もう1000円ぐらいするんだよ。で、それこれあげるわ、みたいな。これタダでいいの？いい、タダでいい、タダでいい。来てくれたんだからわざわざさ、って俺テルになんか怒るよ。いい、いい、いい、いい、みたいな。これもちょっと神さんにもう一回審査してもらえない。友達なんじゃないかなっていう。で、マネージャーの山口さんと、まあ、1時間ぐらいそこで喋って面白くてさ、あんまり長いすると他のお客さんに迷惑だからさ、で、とにかく俺とテルがさ、そのプライベートでおっさんたちが盛り上がってるから、横の席がみんないなくなってくんだから。なあ、あいつらうっせえな、みたいな。そんなに大きな声で喋ってないんだよ。まあ、うるさいんだな、おじさんたちはさ。まあ、でもそれでもって、じゃあなんか、明円すぐるの他のなんかやってんのかな、みたいな。なんか、明円すぐるの展覧会とか、なんか俺もいろいろ好きだから見に行ったりするんだけど、混んでんなー、みたいな感じではあったけど、もっとなんかさ、ポップなの、なんかあんのかな、と思って。したらさ、あったんだよ。まあ、最近またオープンしてるところで、渋谷で歩いて駅から2分ぐらいのところにある、じいちゃばあちゃっていう店があるの。だから、じいちゃんのお茶とばあちゃんのお茶をかけて、じいちゃばあちゃっていう。で、これが、まあ、いわゆる80歳の人は一番高齢らしいんだけど、平均73歳の高齢者の人が働いている、まあ、なんていう、接客バーみたいな。だちょっとガールズバーって言うとちょっとイメージがおばあちゃんだけになっちゃうけど、おじいちゃんとおばあちゃんがなんか働く店みたいな感じで、まあだからなんだろう、一応テイクアウト専門で受け取る際におじいちゃんおばあちゃんとまあ少し喋ることができるみたいな感じらしいんだよ。行くしかないじゃん。ちっちゃばあちゃん、なんかいいコンセプトだなみたいな。したらなんかそうどでかく達筆で健康って書いてあるの。で、じいさんばあさんたちがなんかポップなヒップホップみたいな格好してんだよ。スタイリストにおのおのつけてもらって。で、なんかメインブラックのサングラスみたいなのかけてんだよ。まあなんだ、TBS ラジオ的にアフターシックスジャンクションみたいな。で、とにかくそういう格好してて、ちょっと面白いなと思って。マネージャーの山口さんと行こうと思って。たまたま平日の昼間だったから、そう言っててさ。で、奥の方に受付があってさ。で、ああと思ってて、カズマって書いてあるんだよ、受付。受付カズマ。昭和の和に馬って書いて、カズマって書いてあるの。で、なんかどっこのホストみたいな感じじゃんか。かっこいいなと思ったらさ、もうなんかスタイリッシュに決めたおじいさん70歳。まあ、今70お若いけど、カズマが出てきて、あれ有名な人ですかって言われて。いや、有名っていうか、別にさっきの耳カフィでは知らない人って言われてたけどなと思って。白山さんですよね。俺、高齢者に強いんだよ。カズマ知ってんだよ、俺を。ああ、って、ね、なんでいらっしゃったんですかって、いや、まあ、ちょっとなんでっていうか、興味本位で来ちゃったんですけど、ちょっといろいろ伺っていいですかみたいな。あ、もちろんもちろん。なんかね、契約的にもなんか、写真も撮りますし、なんかこうやってお話しするのも全然僕のことは言って構わないですよ、みたいなこと言って、ああ、そうっすかって。で、僕、70歳ってことを今伺ったんですけど、何普段されてんですかって。いや、実は学校の先生やってまして、非常勤講師で政治経済国際文化交流やってて、学生と向き合ってんですよ、って。で、ただもう年取るとね、疲れちゃいまして、まあ、学生のやっぱパワーあるじゃないですか。白山さんも講談やられながら、なんかパワーで押し切ったりとかそういうのあると思うんですよね、やりとりで。で、そういう時に、なんか他にもね、働けるところみたいな、学生にも負けない、やっぱいろんな人と接客してる方がパワーもらえるんで、って時に、ここを見つけて、ここで働かせてもらったんです。1日7時間働いてた時もあったんですけど、4時間働いて、あと、年取ってると椅子座れるのがありがたいんですよね、みたいな。で、これ見てください。ちょっとさ、書かれてんのはさ、疲れたら休むっつって。なんか、おじいちゃん、おばあちゃんだけでやってるから、疲れたら休んでいいっていうシステムなの。で、お客もちょっと気使うみたいな。で、あんまりこう、並んでる時は、孫っていうシステムがあって、手伝うとお茶一杯無料みたいな。すごいシステムだろ？へえ、そんななんですかみたいな感じで。で、今何人ぐらいいるんですか、ね、働いてる方。ここね、19人ぐらいいますね。ローテーションでやってるんですよ、なんつって。あ、 じゃあそろそろオーダーシートを書いていただいて、つって。で、オーダーシートに、まあそのなんか、例えばほうじ茶だったらほうじ茶と、これ、買いますとか、他にも、そのじいちゃんばあちゃんと写真撮りたい人とか、写真撮りたくないとか、あとは、会話をしたい人、したくない人って、ちゃんとそれ振り分けられて、提出するみたいな。で、全部向こうでも読むんだろうね。で、あ、じゃあ、そののれんをくぐっていただいたら、じいちゃんばあちゃんに会えます、みたいな感じでさ、後ろに漢字で、ちゃって書いてあってさ、ものすごい。で、それが、わーっと入ると、ほんとメインブラックみたいなじいさんばあさんがそこにいて、あーよく来たね、みたいな感じなんだよ。で、すっげー面白いな、このコンセプトと思って。で、一応まあ、なんだか、テイクアウト専門っていう手にしないと、やっぱ営業もしにくいのかな。でも結局10分ぐらい、終わってお客さんいないから喋ることできてさ。で、73歳の京子さんっていうのと、あとなんか優しいイサムつって、80歳の。自分で優しいイサムって書いてんだよ。で、それ盛り上がっちゃって4人で。で、まず何がテンション上がるかっていうと、780円ってそんな高くないじゃん、そういうコンセプトカフェだったら。そのほうじ茶が、めちゃくちゃうまいの。そこで飲ませてもらったんだけど、これめちゃくちゃうまいですねって言ったら、あ、これはね、若いバリスタが作ってんのよって言うね。後ろで若いやつが作ってんだって。俺びっくりしたのさ、その年寄りの知恵でさ、ほうじ茶がうまくなって、これすごいですね。私たち年寄りの知恵で、みたいなさ、なんかおばあちゃんの知恵、おじいちゃんの知恵とかじゃないんだよ。バリスタが現役バリバリの若いやつが一人常駐してて、そいつが作ってんだって。ジジイババアじゃ出せない味だっつんだ。すごいだろ、そのコンセプトの外れ方。常に若いやつが一人いるっていう。なんかあった時のためにっていう。面白いなと思ってて、京子さんつって73歳の京子さん。なんか未亡人なんだって。まあ、それも情報も言っていいらしいんだよ。で、なんでここを応募しようと思ったんですか？いや、なんか面白くてね。で、私もいっぱいさ、なんか詐欺とかに引っかかっちゃ怖いからさ、なんか会社とか調べたらちゃんとしてるとこだから働いたら、4時間ぐらいちょうどいいのよつって。で、今日役者とかでもね、一般の方なんで全くの。で、イサムさんはって言ったら、いや、俺ブログ書いててさ、って。顔出しでブログしてたら、したら、働きませんかって声かけられて、まあ、なかなか年寄り働くのも大変だけど、なんかやって4時間ね、座ったりして、みんなとこう元気もらえていいもんだよ、なんて。で、京子さんもやっぱもう楽しいですか？じゃあ、イサムさんと、ね、一人もんだったら、恋するとかあったりするんですかって言ったら京子さんが、ない。ない。イサムとはない。つって。おいおい。楽しいんだよ、盛り上がっちゃって。で、俺もなんか MC みたいに回してさ、過去3年間で一番優秀な MC みたいな感じだったよ。あんたなんか喋んのうまいわねって京子さんに言われて、なんかやってんのつって、これですよって、白山って漢字見したらさ、白山全然知らないんだよ、ババア。白山って言うんですよって。で、伝統芸能なのつって、あ、そう、だからだなんつってさ、イサムも喜んじゃってさ、じゃあ写真撮ろう、写真なんて写真撮っていいんだろうなんつって、イエーイっていう、ジジイとババアが。でも、それが俺もじいさん子、ばあさん子だったから、あ、じいちゃんばあちゃんといる時って楽しかったなみたいな。で、なんか、会話も早いんですよ。だから、本当の、おじいさんおばあさんよりも、かなりこう反射神経いい方たち。まあ、ひょっとしたらオーディションとかもあんのかもしれないんだよな。だからさ、そういう意味で言うと、キレキレの人たちではあるんだよ。本当の、だから、本当の留置衆みたいなの出せないじゃん。
And then, not again が、not again が、チンチンこすってるって、急な下ネタっていうのを、対応できないじゃん。あれ、ゲンちゃんだったっけ？ゲンちゃんで合ってるよな。で、そういう、なんか、ちゃんと受け答えできる元気なお年寄り。で、これ何人ぐらい働いてるんですか？で、さっきカズマさんは19人つってたんだけど、じゃあ15人ぐらいかなつって、意見割れちゃってさ。で、あと若いやつが、17人です！あ、ちゃんとしてるやついる！で、お後入ってきて、なんか、後ろのところがさ、なんかまたシートで、なんかこう、合図みたいなのあるんだよ。お後のお客入りました、みたいな感じで。じゃあ時間これまでね、なんて言ってさ、楽しかった。いや、なんかね、ちょっと、俺の中では、ちょっと、衝撃だったかな。で、なんかやっぱりその、いいなと思うのは、じいちゃんばあちゃんも、ちゃんと働きたいけど、なんか、のんびり働くというか、こう、元気もらえる働き方みたいなのが一つと、あと、まあ、普通におじいちゃんおばあちゃんと接して若者たちも、なんか、愛着を持つというかね。で、外国の人も来てて、こう、携帯で、こういうふうに、なんかこうやって会話したりとか、でも、とにかく、まあ、なんか、毎日がこう、刺激的で楽しいと。で、なんか、それが、なんか俺はなんかコンビニでさ、時々結構高齢の方が働いてる時にさ、ゆっくり動かれてさ、なんかそれはそれでこう待っててさ、なんか申し訳ないなって気持ちになるじゃん。で、やっぱり、
なんか、お年を召した方はお年を召した働き方があるから、そういう意味で言うと、なんか、社会貢献みたいなことを明恵すぐるはちゃんと、まあ、少人数とは言いながらそこしてるなっていうのと、なんか、お年寄りへのイメージみたいなのもとても良くなるし、テルに聞いたら、明恵さんってどういう人って言ったら、まあ、いい意味でバズらせ屋だと思いますって。でもなんか、このバズらせも、なんかお金を儲けようとしてない。その法事者って780円だし、それで雇用が生まれてるし、なんか俺は明恵すぐるって人はね、どういう人か知らないし、この後ね、ひょっとしたら俺知らないから、明恵さんがさ、なんか、違うことに手出して、なんか白山見る目ないみたいなこと言われるかもしんないけど、まあそれでもいいけど、現状俺が見ている範囲だと、なんかすごく面白く、いいことされてるなぁ、みたいなことを思いましたね。まあそれで言うと、まあ自分で言うのも超かっこ悪いですけど、上野広小路でゴールデンウィーク興行重藤、俺、あれ、儲かんないじゃん。俺、明恵だよね。まさに。俺ね、これ自分で言うの恥ずかしいんだけど、地方とか回った方がめちゃくちゃお金稼げるじゃんか。でもそれをなぜしないと思う？なぜしないと思う、重藤。わかるか？文化を守るためだよ。俺も、高齢者を守ってるわけ。あ、ごめんなさい。ちょっとギャラクシー撮ったから、調子こいちゃいました。あ、すいません。撮ってなかったです。一回 CM 行きましょうか。そういうわけで CM です。
問わず語りの神田伯山。
アンジェリーナ3分の1です。私の番組、アンジーラジオのイベントを開催します。アンジーラジオ、夢は口に出せば叶う、スタンダップレディオ2。5月24日日曜日、午後4時開場、5時開演。場所は有楽町朝日ホール。私アンジェリーナ3分の1がマイクの前に立って、ゲストは呼ばずに一人で喋ります。配信はありませんので、放送では絶対に話せないギリギリを攻めていきます。ぜひリアルなアンジーに会いに来てください。ぜひじゃない、いや絶対お願いします。本物はラジオで聞くよりいいぞ。チケットは現在 E プラスで販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページのイベント情報を見てね。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうちょっと皆さんにですね、予告をしようかなと思いますね。多分テレビとかラジオとか、あるいは YouTube とかでこういう予告をした人って多分、まあ私の知る限りですけど誰もいないんですけど、まあ、前代未聞だと思いますけど、ちょっととんでもない予告、リスナーだけに向けて言っていいですか。5月14日木曜日、私、大相撲のテレビに映る溜まり席に座ります。ゲスト解説とかじゃないです。デーモン小暮閣下とか悪魔としてやってきましたけど、今日はデーモン閣下に行って、もあの人は大変な相撲好きですから、全然そういうゲストとかじゃなくて、普通にテレビに映る溜まり席、あのスナックかぶりの席に映ります。ただそれだけの予告です。着物着て、横の人誰かわかりません。今回一人で行きますから、座ります。それだけを、ちょっと、大相撲と共に楽しんでいただければなーっていう、いないと思うんですよ。座るっていうことだけを予告したやつを。ちょっと皆さんそこも、大相撲はもちろんですけどね、注目してて見て、あれ結構見てんだよな、いろんな人。X とかで白山いたとか、白山映ってたみたいなことを言うじゃんか。ね、でもテルとかも絶対言うと思うんだよ。白ちゃーん、白ちゃんいたよーっていう、あいつ脳内が改造されてるから、格好の巣の上でみたいになってるから、死ぬまで友達っていうのすごいんだよ。白ちゃんがいた、白ちゃんがいたってシアとテルが言い合ってると思うんだよ。俺たちの白ちゃんがーっていう、面白いな。まあちょっとそういうもんでね、皆さん注目して見ていただければと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そしてアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
藤森翔平です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、5月9日は法政大学教授でジャーナリストの藤代博之さんです。北村さん、
はい、
私の中の子供の部分教えてください。
そうですね、回転寿司に行った時に縁側とかも食べるんですけど、やっぱ、最後、コーンマヨ食べちゃうね。
プチカシマです。
西川彩乃です。毎週土曜日午後1時からのプチカシマ赤坂タイムス、5月9日は PFAS の取材を続けている諸永雄二さんをお迎えします。
プチカシマの新聞読み比べも準備中です。赤坂タイムス、ぜひお聞きください。
ときめく時を TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。